前回、
はい、
トウモロコシの名称の地域差の話をしたと思うんですけど、
うん、
今回よりキャッチーなテーマとしてですね、
いいね、
ジャガイモの名前でいくこと
も一緒です、全く同じです。トウモロコシとジャガイモのキャッチーさちょうど同じ、ぴったり一緒です。
YouTube であの頑張りましたね、今回は非常に視聴者が増えてます、YouTube、
ならないです、あの YouTube のねアナリティクスでよく言われますけどね、はい、お前うまくいったなって言った時は褒められますけど、多分褒められないですね。
そうなんですね。
これは
このジャガイモの名称がやっぱりこれ地域差が結構あって、うん、ちょっといくつか例を挙げると、青大芋、
青大芋っていう地域あるんだ、
はい、と呼ぶ地域もあったり、工房芋とか、
筆の誤りの工房ですかね、
はいはい、それから青太夫とか、
青太夫もう芋なくなっちゃったね、
はい、はい、それから甲州とか、こういったものが挙げられますね。
あとあれあるよね、北海道でバレーショっていうんですよ。
ああ、そうですね、じゃがいものバレーショね、
はい、それもあるよね。
ありますね。こういうそのいろいろな語形、うん、今並べましたけど、どうです、この今ざーっと青太夫、青太芋とか工房芋とか甲州とか聞いて、
うん、
なんか意外だなっていう感じか、うん、まあこんなもんかっていう感じか、
まあだからなんとか芋は変形無限にありそうだなって思ったけど、青太夫みたいに芋なくなっちゃうパターンもあるんやっていうのは気づき、
うんうんうん、
驚きですね。
そうですね、こういうのさ聞くとさ、まあ、よくわかんないけど、
うん、
大体そういうもんでしょうと、
うん、いろんな
別名がね、結構いると思うんですね、うん、でその感性自体は大事にしてほしいんですけれども、うん、一方で、
はい、
僕はこのジャガイモの語形から、うん、人間らしさが読み取れるなって思う、ね、
いやいや全然よ、
え
全然よ、単なる芋の呼び方よ。
いやいやいや、ここね、うん、人間ですね。
本当かな、
やっぱ人文学ってね、
はい、
人とは何かを探求してますけど、ね、やっぱジャガイモはねすごいね、うん、いい題材だなと思いますね。
そうかな、
僕は、はい、でその原動力となる、
うん、
どうやってその人らしさを読み取るのかっていうのの原動力というのが、
うん、
前回から出てきたこの言語地理学ですね、
はいはいはい、
この方言なぜ存在するのかに出てくる事例なんですけど、
うん、
甲州とか豪州芋とか、
うん、
甲州芋とか、青太夫とか、青太芋とか、工房芋とか、五郎太とか、
五郎太いるんだ、
はい、五郎座とか、
へえ、五郎丸もいますか。
五郎丸いないです、ね、
あ、そうですか、
歩まないです。
そうですね、五郎丸ポーズで有名になりましたけど、ああいうじゃがいもは別にいない、
いないですね。あと二度芋とか、五章とか、そんなやつもいますね。
なるほど。
めちゃくちゃ難問でしたけど、どうです、なんかなんとなく、
うん、
どんな順番でとか、どうしてこんな形があるんだろうとかって、仮説立ちます？
まあでも人の名前っぽくはあったよね、全
部。ああ、いいですね。はい、はい。
人の名前から取られてんじゃないですか、
う
ん、
素晴らしい。まさにそうで、
はい、
一番最初に、紹介するものっていうのが、まさに人名からスタートしてるので、はい、そこから話していきたいと思います。なるほど、なるほど。最初の起点が、青太夫。からスタートします、
うん、例のやつですね、
はい、これ山梨県で観察される語形なんですけど、うん、これがまさにその青太夫さんっていう清いに、
うん、義太夫の太夫ですかね、
はい、はいはいはい、で、青太夫さんっていう人がいて、
うん、
これ甲州の代官の中井青太夫さんという人がいて、
うんうん、代官っていうと悪代官の代官ですか、役人ってことかな、
でもあの清代官の方ですね。
はいはい、あの、はい、汚職やってない方ね、
はい、でこの人はその甲州で飢饉が起きた時に、
うん、
そのジャガイモを九州から取り寄せて、
お、偉いね、
甲州に広めることで民を救ったらしいんですね。
偉いね、ジャガイモってそういうイメージだもんね、
うん、
飢饉の場所を救う、
パルマンティエの、
そうだよね、
フランスはそうですよね、
多分そう、
はい、パルマンティエがフランスでジャガイモを飢饉のタイミングで広めたんでしたっけ、
だと思います、
はい、有名なうんちくですよね、あのパルマンティエがどうやってジャガイモ広めましたかって、うん、もううんちくエルカクイズの初級で出るような問題ですよね、
うん、そうですね、盗むなよって言ってめちゃくちゃ厳重に見張りを立てたんだけど、夜だけその見張りの手を緩ませて盗みやすくした、
うん、そうですね、
みたいなやつよね、
それによって民衆が、あ、めちゃめちゃ高価なものがあって盗めるぞって盗んで栽培をしたっていう、うん、本当か嘘かわからない
話が
残ってますけれども、
ね、だからそういう感じだよね、飢饉の時にそれを救ってくれるものといえばジャガイモみたいな、
そうそうそう、イメージありますよね、
救世主としてジャガイモ連れてこられがちっていうね、
あれどっかもさ、商品作物のさ、
うん、
病気が流行った時にさ、ジャガイモがさ、
それね、俺も言おうと思ったんだけど、それ逆なんだよね、構造が、
逆か、
アイルランド飢饉だと思うんですけど、ジャガイモの単一作物に頼りすぎてて、
あ、
民衆が
そっちか、はいはい、
でめちゃくちゃジャガイモで食おうとしてたのに、ジャガイモに感染症みたいなのが流行っちゃって、
はい、
めちゃくちゃ全滅したせいで、あ、やばい、全然食っていけないぞってなって起きたのがアイルランド飢饉だと思うので、
あ、そうかそうか、なるほど、
逆かもしれないです、
逆か、失礼しました、ただなんかいずれにしてもそういう時によくジャガイモが出てくるイメージはありますよ ね、
そうだね、うん、
ということで、
うん、
山梨県では彼の名前を取ってジャガイモのことを青太夫と呼んだり、あるいはちょっとそこがに芋を加えて青太芋みたいに呼ぶようになったみたいですね。
うん、まあ分かりやすいよね。
納得いきますよね。
エポニムですよね。
そうですね。
人名由来で名前つけちゃう。
人名由来で名前がつくと。うん、ちなみに、
うん、
この青太夫って人知ってました？
いや全く初耳です。
そうですよね、うん、僕もそうで初めてこの時に知ったんですけど、うん、この彼はねすごい謙虚な人物だったらしく、
う
ん、この領民が救われましたよね、この彼がジャガイモを取り寄せたことで、
うん、そうだね。
なんだけどこの領民が清太夫さんの記念碑みたいなのを作りたいというふうに言ったのに対して、私は代官としての義務を果たしたまでのことと言って聞き入れなかったらしい
です。かっこいいですね、はい、当たり前のことをしたまでですからってやつですよね。
かっこいいです。
かっこいいね、
はい、これが今後キーになるのでちょっと覚えてください。
あ、いや、そうなの、はい、ただのこぼれ話じゃないんですか。
こぼれ話じゃないんですよね。
皆さんちょっと待って、俺すごいすんなり受け入れたけどさ、
はい、
複雑じゃない。水野さん大輝って名前ですけど、はい、水野さんがみんな基金で困ってると思うからこれ作りなよって言ってジャガイモ持ってきて、
はい、
いやこれうまいしいっぱい増えるしありがたいっすわ、これ大輝って呼ぶことにしますわって言って、
うん、
いやうちの大輝うめえなとか、
うん、
ちょっと今日俺肉大輝作ったから食べるとかみんな言ってたらなんか複雑じゃない。
まあそう、
ちょっと嫌じゃない。
ただ一個思い出してほしいのは、うん、僕は中学生の頃のあだ名は丸坊主だったせいでポテトと呼ばれていたということですね。
伏線回収されてる、はい、はー、なるほど。
ちなみにポテト以外の、うん、先輩につけられたあだ名が百姓でした、
うん、芋だから ね、
そうですね、
芋からの連想で全てが来てるわけ
ですね、はい、
まあ、だからその先輩が当時このことを知ってたら聖大王になった可能性もありますよね。あだ名が、
そうですね。だけど僕先輩にそう言われても、うん、大官としての役割を果たしたまでのことって言ってそう呼ばせないでしょうね。
なんかもうよく分かんなくなったので次進みましょう。
はい、ということで、
はい、
聖大王有名じゃなかったわけです、
うん、そうだね、
彼がそれを拒んだというのもあって有名じゃなかったので、うん、これがその山梨県からスタートして、うん、岐阜県の飛騨地域、岐阜の北部の方ですね、
はいはい、
飛騨まで行った時には聖大元かっていう語形はあっても、うん、それが聖大夫と結びついてないんですよ。
はあ、はあはあ、なんでこれそう呼ばれてんのか分かんないけどそう呼んじゃおうみたいな、ね、
語源がよく分かんないけどどうやら聖大芋ってやつらしいぞ、
は
い
は
い
はい、
となって、
まあ、エポニムがたどる運命ですよね、それって。
そう、
カーディガンかなんかもエポニムですね。
あ、そうですね、カーディガンもイギリスのカーディガン伯爵、
伯爵、まあ、なんか偉い人の名前、はい、だけどそんなこと誰も意識しないでもカーディガンってあの物の名前として定着してますけど聖大夫もそんな感じになってた。
そうです。そしてその飛騨では、うん、その聖大芋っていうのの聖だがよくわからないので、
はいはい、
仙台芋になっちゃったんですよ。
あー、意味わかるやつにもうこじつけちゃったんだ。
はい、それはなぜかというとこのジャガイモっていうのはさっき言ったように休耕作物、
うん、
つまりその不作の時とかにも育つので、うん、まあ、寒い時にも育つのかな多分、
ほうほうほう、
なので寒い地域である仙台、
なるほどね、
と結びついたんですね。
はいはいはいはい、
この現象をですね専門的には類音牽引と言いまして、
類音牽引って言うんだそれ、
はい、似た音に引きずられて違う語形になっちゃうような、これ類音牽引って言うんですけど、
一時期クラウドっていうワードがバズワードになってて、
はい、
まあ、クラウド何でもクラウド化した方がいいみたいな、
あ、はいはいはい、
時期に、うん、やっぱりクラウドファンディングも流行ってるからねって言ってる人いたんですけど、
はいはい、
そのクラウドは R の方、クラウドだから群衆 で、
ね、ですね、
はい、今言ってるクラウドは L の方だから、
雲の方ですね、
クラウドとクラウド似てる音だからめちゃくちゃ間違えてるなっていうのをすごい思ったんですけど、うん、それが類音分析だったわけですね。
ね、類音牽引っていうのは、
類音牽引、
引きずられちゃうんですよね、牽引するので、
はいはいはい、
つまり例えば身近な例で言えば延々と延々とと言っちゃうとかっていうのも意味的に似てるものがあって、その音に引きずられて語の発音とか語形が変わるってものを指すので、そうね、クラウドファンディングのクラウドを雲の方で分析しちゃうのは、
うん、
多分言語学の用語を使うと異分析っていう、はいはいはい、異なる分析と書いて異分析、異分析も違うか、
異分析
切れる部署が違うって話が、
ね、 そ、 ね、そんな気がする。
そうだわ、だからハンバーガーとかのハンバーガーはハンブルク地方から来てるんだけど、ハンバーガーのバーガーの部分だけが
切れてるよねみたいな、
みたいなやつが異分析だ。
ハンとバーガーになってるなって感じちゃうのが異分析。
じゃあクラウドはなんだ、
あの、みそさん大丈夫っす、ごめん軽いノリで変な例出しちゃったせいで
正確な知識
悩ませちゃって、あの、
欲しい、
大丈夫です、一旦これ置いときましょう。
わかりました、
クラウドファンディングは置いといて、
じゃあここまでの話もう一回整理すると、
はいはい、
聖大夫っていう人がいた、この人がこう山梨にジャガイモを広めた、
はいはい、
なので聖大芋とか聖大夫って呼ばれてたんだけど、
うん、
それが飛騨に行くあたりではもう聖大夫知られてないので、うん、寒いっていうイメージから連想で仙台芋とか仙台芋に変わった、う
んうん、
ということですね、はいはいはい、ちなみに中部地方だと別の語形もあって、
うん、
それがそのジャガイモってのが、まあ、九州からその取り寄せて山梨甲州でスタートしたので、うん、甲州芋とか、
はいはいはい、
甲州芋とか、
うんうんうん、
甲州とも呼ばれたみたいなんですね。
なるほどなるほど。
ただこれも結局西日本に行くとですね、
うん、
甲州ってなんだ、
うんうんうん、
ってなって、
うん、
その結果近江地方とか近江を元にする呼び名で滋賀のこと指すんですけど今の、
ほうほう、
あの近江のさ後半の字ってさ、三水に工事の工、
うん、
工具の工ですよね、
うん、江戸の絵ってことでしょ。
あ、江戸の絵ですね、うん、そうですね。で江戸の絵ってあれ豪って読みますよね。
あ、豪って読むの？あの、
はい。なので、近江地方のことを豪州って、呼ぶことがあるらしいんですよ。
はははは。
ということで、西日本になると、甲州のイメージがないので、
なるほど。
豪州芋とか、豪州芋とか、豪州っていう語形も生まれ
ると。なるほどね。まあ、身近な言葉に置き換えちゃうんだね、みんなね。
そう。だから西日本からすると、遠くて馴染みがないので、甲、
はいはい、
州に。だから、もう、知ってるところといえば豪州かなって言って、豪州芋になっちゃった。
なるほど、なるほど。はははは。
そして、うん、この甲州芋の甲州ピンとこないっていうのは他にもありましてですね、
うん、
中部地方の一部では甲州がピンとこないので中国のね儒教の創始者である甲子、
うん、いや遠い遠い遠いね
に当てられて、
おぉ
甲子芋とか。
遠いね
甲子芋みたいに呼ばれる語形もあると。
へぇまあ、でも。
なんか、甲子って聞いたことないけど、まあ、甲子っていたなみたいな感じでしょうね。
はいはい、
ま
あ、じゃあこれ甲子の芋なのかなって思っちゃったわけだ。
はい。
はぁまあでもね、論語由来のものめちゃくちゃいっぱいあるから、世の中に。
うんうん、
だから、まあ、なんとなく甲子に全部こじつけちゃおうっていう認知が働くのはわからんでもない。
そうですよね。
ですよね。
そしてそれはもう一人似た、うん、響きの人物としてですね、
はい、
弘法大師って言いますね。
いますね。
彼の名前に置き換えられるケースもあり、
孔子が弘法大師になっちゃった
とか、孔宗からかな、
孔宗が弘法になるパターンもあるのか。
そうですね。どういうルートか分からんけど、
はいはいはい、
弘法芋とか、
はいはいはい、
弘法芋ってのが中国地方とかではもう見られると、
うん、はあ、ははあ、全然原型とどめてないですけどね。
でしょ、
孔宗芋が弘法芋になるの全然違うけどね。
そうなんですよ。まだあります。
はい、
五章とかっていう呼び名があるんですけど、
うん、
それはですね、あのさっき一瞬五州っていう語形が出てきましたけど、
うんうん、
この五が数量子の五に
捉
えられて、
はいはいはい、
五章ってのは章は増すっていう字ですね、
うんうん、
だからあの米数えるときの章
ね、一章二章の章ですね、
はい、の章、うん、っていうことで五章っていうような語形を持ったりすることもある、うん、
はあ。
なんでかというとジャガイモがね結構豊富な収穫量を持つから、
はいはい、5升分取れちゃったわこのちっちゃい畑からみたいな。
すげえ取れんじゃんっていう、はいはいはい、だからこれちなみに東北北部から北海道のあたりで5升と呼ぶ地域があるみたいですね、うん、
いやそんだけさみんな勝手に音を移すというか違う音に紐付けてっちゃうんだったらさ、
うん、
もう延々と永遠とっていうぐらい許そう。
許すよ。
そんなん全然いいわ。
全然問題ない。
全然問題ないね、
うん、もうちょっとだけ続けていいですか。
はいはい、
まだいるんですね。五郎座とか。
五郎座、
はい、
漫画のキャラクターみたいですね。
違います。
ボケたわけではない。
あ、ボケたわけではない
です。ボケた
わけです、ね、実在するので。
ギリどっちだって言うボケたのか
一個急に僕が
そうそうそう
嘘のやつを入れて森本さんが指摘できないとちゃんと聞いてみたいな
そうそう
ないない
みたいな無茶振りされるかと思ったけど本当にあるんですね。
あります。はい、とか五郎太とかありますね。
まあそれもめちゃくちゃ人の名前だね。
そうですね。これも結局その豪州を元にゴロみたいな、
うん、はいはい、
でそのジャガイモってまたさゴロゴロしてるじゃん。
そうだね、
うん、だからこれも類音権威を引き起こすわけですよ。
は
あ、まあ関係性があるから若干ね、
うん、
だからゴロみたいな呼び名になり、でそしてその芋っていう響きが人名とかに使われるなんとかエモンのエモンと響きも似てるので、うん、ゴロエモンみたいな人名に接近していき、
うん、
その結果としてそのゴロウザとかゴロウタみたいな、うん、そのすごい人っぽい。
ごめんごめん、元は何なんだっけ。そのゴロウザとかの元
は、擬音語のゴロみたいな語形ができたんだよね。
だからその甲州芋とかとは元々系統からして別ってことだよね。スタート地点が別。
豪州がスタートして、
豪州からスタートして、
ですね、はい、
ゴロが出てきてんのか。
そうですね。おそらく豪州とかからスタートしているはずです。はい。まあ、究極たどれば甲州からでしょうけど。
なるほどなるほど、
はい、
そうか。だから別ルートで進化していくパターンで五郎座になることもあるわけですね。
はい、そうですね。
片や弘法芋みたいになってんのに片や五郎座みたいになってるんだね。
ああ素晴らしい、よく気づきましたね。そうだからこれ面白いのは、
うん、
清太夫からスタートしたジャガイモが、うん、結局また全然違う人名に戻ってきたんですよ ね、
う
ん、
ね。ああ面白い、清太夫スタートの五郎座アウト
そう
みたいな感じですね。
なんて
清太夫スタートの五郎座アウト五郎座イグジットかな。
そうですね。そうだ、インプット清太夫、
そうだね、
アウトプット
ゴローザ、ゴローザ、
ゴローザ
ですね、
っていう形でジャガイモってのはスタートが清太夫って人名から入り、うん、それが結果的にいろいろ巡り巡って人名に回帰した。
面白い
わけですよ。
はあ、ははあ。だからあれだよね。この話面白いからうんちくとして明日友達に披露すればよくて。
はい。
なあなあ知ってる、ゴローザって昔清太夫だったんだぜ。って言えば完璧ですね。
全然わかんない。誰が誰ってなりますね。あ、じゃあ言い方変えましょう。違う、それじゃあ。
はいはい、ダメですか。
堀本さん知ってる？
うん。
あのね、ゴローザって清太夫だよ。
知らん知らん。誰と誰ってなるよ。 いいですね。これうんちく面白いわ。はい、何言ってるかわからんうんちくだ。
ただね、やっぱジャガイモはね、なぜかこう人名が多く現れるっていう特徴があるらしくて、方言だとね。
あ、でも確かに前回やったトウモロコシには人名はあんま出てこなかった
ですね。全然、全然。ちなみにだから、ジャガイモの方言に含まれる人名の調査みたいなのがあるんですが、聖太夫、それから工房、それからね、大使もいますね。工房大使の大使もいて、で、孔子、五郎、五郎座、五郎太、ゴンザ、ゴンスケ、平六、ヤゴロウ、男爵。
ちょっと後半全然違ったぞ。はい、男爵急に身近だな。男爵芋って言うもんね、はい、今でも、ね。
平六。
平六は全然違う。違う。途中まで5で来てたじゃん、はい、みんな。平六急にどっから出てきたの
平六どっから来たの、ね、
平六どっから来たの、
この本に平六の系統がどこに位置づけられるのかね、実は書いてなくて。
あ、でもすごいね、うん。いろんな人名に派生してんだの。
いやだからね、ジャガイモの全国的な方言見ると、バリエーションすごいのよ。そう
だ
ね。
だから明日からジャガイモのことをダイポンって呼ぶようにすれば、だんだんダイポンで広まっていくかもしれないですね。
そうですね。じゃあ、うちの店、カフェで出すジャガイモの料理とかがあったら。
ああ、マッシュダイポンとかにして出せばいけるかな。
それってただ俺が髪型変えただけじゃん。ここまでの話をまとめますと、まずジャガイモの語形は方言によっていろいろありました、で大きく分けて、まあ、2系統と言っていいかな、聖太夫スタートのやつと甲州スタートのやつがありまして、聖太夫スタートのやつは仙台芋みたいな名前になることもあって、仙台とは全然関係ないんだけれども、寒さってのをキーに仙台っていう語形によってたと、で甲州の方は甲子とか工房みたいな、でこれはなんで甲子とか工房になったのかっていうと、休耕作物による救いへの敬意とここには書かれてるんですけど、要はその飢饉になったタイミングで自分たちが助けられたので、それを聖人君子みたいな人と結びつけてこの音に寄っていったんじゃないか、
なるほどね、
と考えられていると。
そういう事例多分ありますよね。
ありますね。
救われ何かに救われたから恩義を感じてそれに名前を残したっていう事例結構ある気がするんだけど、エベレストがそうらしいですね。
え、あ、そうなの。
エベレストってあの測量士の名前らしくて、
へえ、
ジョージ・エベレスト。
あ、そうなんだ。
めちゃくちゃいろんなところの測量して、特に世界一高い山エベレストの測量にめちゃくちゃ貢献したから、この山エベレストってなったらしいです。
へえ。じゃあエポニムだ。
そうだね、
人の名前由来なんだ。
そうだね、お前偉いなっていう、お前のおかげでこれの高さ分かったよっつって、お前の名前つけちゃおうみたいな感じ、だよね。じゃがいもも救ってくれてありがとうっつって、
っていうので、
あ、ちょっと違うか。
でもそう、実際の人名とは全然関係ない。
実際工房大社は別にじゃがいも持ってきてないからね。
持ってきてないですね、だからそれよりはちょっとさらに離れがある例ではあるんですけど、
そうだね、
まあそういうところで甲州とか工房ってつけられるケースもあれば、甲州から馴染みのある豪州、滋賀のことですね、そこからまあ御所みたいな領だとか、それから五郎みたいな人名になったりしていったと、
なるほどなるほど。
でね、この大西先生のねまとめがすごい良くて、ちょっと抜粋しながら読みますと、じゃがいもはまあその甲州地名のね、甲州地方の聖太夫さんという人によってまあその導入されたわけだけど、しかし聖太夫も甲州も共に弱い固有名詞であったために言語変化を強く推し進めた。
はあ、はあ、だからあんまり知られてないってことですかね。
有名じゃないからこそ強く推し進めたということですね。強いものが影響力を持つとは限らず、影響力を持ちたければ強くなれば良いというわけではない、強さと影響力は必ずしも相関しない、むしろ弱さが変化の機動力となり、思わぬ形で未来につながっていくこともある。
ほう。
後世への影響は現世でのあり方とは直結しないらしい。つまりなるようになるということだ。ジャガイモから少しほっとした気分をもらったって言って締めているんですね。
影響力を持たないっていうのはこの場合、
だから聖太夫が冒頭のところに戻るけど、仮にめちゃくちゃ偉そうにしたくて、記念碑みたいなの立てまくってたとします、各地に、
そうですね、
そしたら多分聖太夫っていう名前が有名になってるので、
あ、そうだね、
聖太夫とか聖太夫で通じてたんですよ。
強い名前になってたんです
ね。そう、ただ彼はそういうことをしなかったので、全国的に全く有名じゃなかったわけですよね、でその結果よくわかんないなこの語形ってなった結果、仙台芋になったり、それから甲州っていう地方が、あんまり有名じゃなかったからこそ、
ね、コロコロ変わっちゃった、
豪州とか工房とか甲子になっていったわけで、それはだからスタートのところが大して有名じゃなかったからこそ、人々の連想力をジャッキさせて、その結果さまざまな語形が生まれたんじゃないかっていうまとめをしてるってことですね、
はい、あ、まあそれはすごいわかりやすいですね、最初から甲子芋で、あの甲子様に由来してるんだぞって言われたら変化そんなにしてないだろうね、
そういうことですね。おそらくそうだと考えられるわけで、それに比べればこの聖太夫とか甲州芋っていうスタートが弱かったからこそ、非常に多くの地域で違った呼び名が生まれたんじゃないかっていうまとめをしてるわけですね、
あと俺全然関係ないところに感心しちゃったんだけどさ、強い弱いってそうやって使うんだね。あのつまり芸能界とかでよく言うなと思って、テレビとかに、 え、この帯番組誰 MC にすんのみたいなこと言った時にめちゃくちゃ小物とされる人の芸人さんの名前とか言って、うん、いや弱い弱いって芸人さんが止めるみたいなノリあよくあると思うんですけど、はいはい、あの強い弱いを大西先生も使ってらっしゃるんですね
そうですね専門用語なのかなここで言う強い弱いっていうのは。でもそうですね、だから有名であるとか人に結構がっちりとイメージを与えるようなものなのか否かっていうのが強い弱いだと思いますね、うん、多分ここで言うところの。
逆に言うとあれかもね、自分の命名を冠したものとかの名前がインターネットで渡り歩いてるうちにだんだん変わってっちゃったりしてたら、あ、俺の名前弱いんだなって感じるきっかけになるかもしれないですね。
めっちゃありそうですけどね、うん、そういう事例も
ありそう、ありそう。
この名前、本来この名前でスタートしたけど、うん、その人のイメージが弱くて、
そうだ、ね、
違う音に引き付けられたっていうのはめちゃめちゃあると思いますね。
松井和代さんが作った松井棒は、うん、ちゃんと松井棒としてインターネットに定着してますからあれは強い名前だったってことですね。
そうですね、ラザロ兆候とかも強い名前ですよ
ね。そうだね、ラザロだもんね、そのまんまだもんね、うん、松井棒みたいなやつがなんか松田棒みたいなのに変わって、うん、最終的に山田棒みたいになってたとしたら弱い名前だったなってなるわけですね。
そういうことですね。で、僕がこの話から感じたことっていうのは、うん、やっぱ連想という認知能力はすごいなっていう、
はあはあはあはあ、
人の何かを聞いた時に違う何かとつい結びつけてしまうというこの特性っていうのが、うん、このジャガイモの語形を追うとすごく典型的に現れてると思うんですよ ね、うん、
だって仙台芋からんって寒いところでよく取れるだろうから仙台芋だなって、かなり連想ゲームだもんね。
連想ゲーム、かなり連想ゲームですね。で、そして1回目のところで振った言語の変化の誘引力って何なのか、うん、言語の変化ってなぜ起きるのかって話の中に、うん、
はいはい、
連想力も多分関わると思うんですね。
そうだろうね、
はい、だからよくわかんない語形があった時に、うん、それを近い何かと連想してその音に結びつけるという類音牽引っていうのは言語の変化を引き起こす一つのキーだし、
そうですね、
その類音牽引のために使ってる能力っていうのは多分連想、
うん、
何かと何かをつい結びつけてしまうところからスタートしてると思うんですね。
そうだね、僕友達が寒いところゴッサムシティって言ってるんですけど、うん、いやそのゴッサムシティって別にむちゃくちゃ寒いシティじゃないよっていうのを言ってるんですけど、はい、でも音の響き的にはめちゃくちゃ極めて寒い街っぽくないですか。
そうですね、
ゴッサムシティ、
うんうん、
だからまあそれの連想力だなっていうのを日々思って暮らしています、
うんうん、そうなんです。だから僕がダジャレ言うのとかっていうのはもうひいては人間らしさの塊ということです
っごいドヤ顔してるね。
そのもう少し敬意を持って接してほしいわけです ね、
すっごい聞いてますね、はい、まあでもそうだね、うん、最も人間らしい営みかもしれないですね、ダジャレって。
そうですね、連想みたいなものって別に言語に限らないわけですね、うんうん、例えばだから月の表面を見て、うん、うさぎに見えるとかってなんて、
ね、人の横顔に見えるとか、ね、
まさにそうだし、うん、この本に載ってて面白いなと思ったのは、うん、諏訪の石仏石仏を調査した人の報告が載ってて、弥勒、うん、菩薩に対して、うん、虫歯に引く菩薩なんだと、
う
ん、
虫歯に効く、
虫歯の人が来ると、うん、これ良くなるよって言ってお参りに来る人が多いんだって地元の人に言われたらしいんですよ、
うんうん、
これ意味わかります？弥勒菩薩像に対してこれ虫歯に効くんだよ、だからお前に来る人多いんだよって話があって、
は
その原因というのは、うん、まさに今堀本さんのポーズがそうで、弥勒菩薩ってこういうポーズしてますよね。
あー、してるかも。
ハンカチ結いですかね、うん、ハンカチ結い、
あ、なんか聞いたことあるな、
ね、はい、足を組んでほっぺたを手で押さえてますよね、
はいはいはいはい、そんなイメージありますね。
であれはなんか多分悟りを開こうとするとか考え事をするとか、はいはい、多分そういうポーズなんだけど、それを歯が痛いから手で押さ片方の方を押さえてるポーズだと捉え、
はあはあ、
そしてそれが定着したという例があって、
じゃああれすごいじゃん、あの可愛く見せようと思ってこうやってインスタ撮るときにほっぺたで手当てて自撮りするやつ、
ね、
あれ、はい、あれ吐いたポーズとか質ポーズとか言われてたけどあれ同じこと言われてたよ、
えすげえ、
質ポーズって結構言われてた。
へ
え、
そうなんだ。
そうそうそう、はい、まるで歯痛いかのように見えることから
諏訪地方の石仏って言えばいいですか。
諏訪地方の石仏と全く同じ連想してんじゃん。
そうですよ、
だからそう当時の 何年前か知らんけど、
はいはい、今も言われてるらしいですけどね。
今も言われてんだ、はい、その言い出した人って多分だいぶ前の人ですね。
そうですね、はい、
そだいぶ前の人と同じ連想を今インスタグラムで同じことを行われてるってエモいっすね。
エモいですね、
すごい。
なんか他にもさ、うん、ZOZO のさ ZOZO タウンの、うん、はいはい、モデルのポーズが、うん、こう首をこう押さえてるポーズが多いので、は
いはいはい、首痛いみたいな、
ね、ZOZO のモデルずっと首痛そうみたいなのがバズってましたよね。
はは、あるかもね。あ、それね、ポーズに名前ついてて、うん、
はいはい、
ゾゾ立ちっていうらしいです。
ルイオンケイン。それルイオンケイン。
あ、これルイオンケインか。
それルイオンケインであり、弥勒の石仏で、階段の石仏でもあります。
難しいな、コメントが。 そうですね、ジョジョ立ちっていう言葉があって、はい、それにもじってというか類音牽引でこじつけたのがゾゾ立ちであって、さらにそのポーズからして何かをメッセージを見出して名前つけてるという意味で、うん、諏訪の魅力、諏訪
の石仏ですね、
石仏、はい、諏訪の石仏と同じでもあるということです、はい、難しいです、
難しいですかついてこれないですか、これ
どうでもいいです、ここ、ここついてこれる必要ないから。
ということで今回はジャガイモの、うん、地域差、ジャガイモの名称の地域差から人間らしさの連想力というものを読み取るという、
うん、
そういう回をやってきました。
はいはいはい。でも今回の変化、うん、聖太夫から始まって、はい、別の人名になった、なんだっけ、ゴンベイ、ゴローザか、はい、ゴローザになったとかさ、あれゴンベイもいたよな、
ゴンベイはいないけど、
ゴンベイいない、
ゴロータとかゴンスケとか平六ヤゴロ
お前好きだな、平六とヤゴロ
がいました、はい、
そうだからもう全然違うやつになってるから、
はい、
もうそんな変化、うん、あるって聞いちゃうとなんか僕青筋立てて怒ってたのバカバカしくなってきました。
いやそうなんですよ、
あのホニャララをフィーチャーしたって言うべきところでホニャララをフューチャーしたって言ってる人にめちゃくちゃ僕キレてたんですけど、ずっと、
はいはい、
未来したのかっていう、特徴づけるために呼んできたんだろゲスト、じゃあフィーチャーだろっていうのをずっと怒ってたんですけど、お前英語中1とか中2とかで習うやろ下手するとフューチャーなんてっていう、めちゃくちゃ怒ってたんですよね。未来する変だと思えよってなってたんですけど、うん、しょうがないんだねこれは。
そうな
ん、みんなやってんだずっと。
まさにね同じ結論僕も用意してたんですけど、うん、いわゆるね民間語源という言葉、
はいはいはい、ありますよね。なんかあれでしょ、全然俗説なんだけど、
はい、
さも真実であるかのように言われてたから、
うん、
あれかぐっすり眠るのぐっすりはグッドスリープから来てるんだぜ、はいはい、みたいなやつね。
そうですね、この民間語源っていうのをその真偽が疑わしい誤った学説だって解釈すると本質を見失うんだと、
う
ん、語や語を構成する要素に対する我々の解釈や意識みたいなのが結構反映されていて、それが語を安定させたり変化を生み出したりするっていう、そういうことを民間語源と指すんだっていうふうに書いてありまして、
なるほどなるほど。
もちろんなんか学術的に誤った学説が広がることがいいっていうことを言ってるわけじゃないんですけど、うん、それっていうのを排除していくと、うん、それはそれで見えなくなるものはあるんだっていうことは書かれてましたね。
なんかゆる言語グラジオやってるとずっとそうだね、赤ちゃんの間違いとかも、うん、間違いと思ってたら間違いで、
うん、
あのいいものと捉えられないんだけど、いやそれ言語習得の非常に大事なプロセスが見えるものだよとかっていう新しい側面が見えてきて楽しいですね、
う
んはい、
そうですね。あとそれから福田先生、
うん、
第二言語習得論の話をした時、うん、福田先生いらっしゃった時なんか言ってたのは、学習者の間違いっていうのも、うん、
あ言ってたね、
それはそれで非常に注目すべきデータなんだから、はいはいはい、それがその学習者の英語っていうのは母語話者の英語に比べれば劣った英語だって考えることは、まあもちろんそういう考え方あるんだけれども、うん、それによって見失う部分っていうのは結構あるよっていうことはおっしゃってましたよね。
そうですね。あとまあ前もなんかで話したけど、都市伝説とかオカルトの類とかとも似てる、
うんうん、そうですね、
よね。
なんかそこに何かしらの意識や解釈みたいなのが反映されてると。
まあだから大人による子供の誘拐事件みたいな、不審な大人っていうのが怖がられた時に口先女みたいなのが出てきたりとか、みんななんとなく時流に応じて怖いものがオカルトに固くされてるみたいな感じだと思うんですけど、民間語源もそうよね。
そうなんですよ。だからこれって結構究極のところ民族学と近いんじゃないかと思うわけですよね。
そうだね。
そういう例えば謎の世間話とか伝承みたいなのがあって、うん、それ自体がオカルトだと言ってしまえば、間違ってると言ってしまえばそれまでなんだけど、うん、じゃなくてなぜ当時の人たちとか現地の人はそう考えたのかっていうのを見ると、うん、実はそれって人らしさが結構現れてると僕は思うんですよね。
なるほど。ゆる民族学ラジオとだいぶ近接してきましたねこれはね。
そうですね、うん、やつの台本を破壊するというそういう、
そうですね、あの種本の取り合いが最近チャンネルごとに熾烈になってきてますから。
そうですよ、
はい、もう僕らね目つけてたのセミコロンっていう本ね、
はいはい、
ゆる哲学ラジオに取られたから絶対許さないですね。
まあでもあのさも知らぬ顔で やってあの使ってない部分を使ってやろうとそう思ってますけども。
そうですね、やっていきましょう、
は
い、
あともう一個思ったのは、
はいはい、
地図とか、
うん、
地理というものに、うん、あんまり僕は体温を感じたことがなかったんですよ。
僕もそうかも。
ね、
非人間的なものだと感じてるよ
ね。もうただの幾何学的なものであって、ね、こうそれに対して感情移入をしたり、
うん、
そこに人が住んでるなっていう感覚はあまりなく地図を見ていたんですけど、ね、この言語地図っていうのを見るとそこにはちゃんと確かに人が住んでいて、
うん、
その人たちはその人たちのストラテジーで言葉を運用していて、
あ、そうだね、
っていうことも見えてくる、うん、つまりこの方言はなぜ存在するのかを読むと 地図が体温を持って読めるようになるんですよね。
ああ面白いそれ。そう。その言語が面白いわ。
そうなんですよ。そこが言語地理学の一つ面白いところ。はあはあ、あのフィールドワークをする人と全くだからアプローチや立場は違うわけで、うん、フィールドワークの人たちってのはもう一箇所とかに行ってそこで調査をして、うん、まあある意味その体温をゴリゴリに残した人っていうのが結構多いわけですけど、うん、こういう全国的な調査だとかだと、まあ、ある意味その人たちにアンケート調査みたいなのをすることになるので、うん、まあ、よくある批判としてはフィールド派の人からするとそれさみたいなすごい大事なもの捨ててないっていう、うん、批判があったりすることがあるんですけど、はいはいはい、僕はねこれ読んで思ったのはいや違うんじゃないかっていう
地図を書きながら彼らは体温を感じてるんじゃないか
と思いますね。だから気温が21度以上か以下か、それは稲作に関わってきて言語がこういう風に分布しますよっていうこともそうだし、聖太夫っていう言葉が分からなくて分からないなりにこういう風なんじゃないかっていう解釈した爪痕とかっていうのが言語地図に残ってるのであれば、それはこう一つ新しい地図の読み方になるんじゃないかなと思ったということですね。
素晴らしいね。なんか一つ勉強の楽しさだよね。その今まで無機質だと思ってたものが、まあ、急に愛らしく見えてくるみたいな、うんうん、だからあれですよね、僕と水野さんのコンピューターに対する認識の差とかそうですよね、はいはい、僕なんかもう可愛いなっていう、
うわーサーバーがってね、なってる時とかね、
サーバーが頑張ってるなっていう、うちのエンジン X 頑張ってるなっていう気持ちに僕はない。だから僕はソフトウェアを可愛いと思ってるんですけど、うん、水野さん全く思ってないわけ
です、ね、やかましい静かにしなさい。
ファンが回ってる時にうるさいって思うわけでしょ水野さん。
俺が今作業してるでしょうかって思います
なんでちょっと子供たちがまだ食べてる途中でしょうかみたいな言い方なんで
ファンがウィーンうーってなり始めたらどう思います？
いや頑張ってるなっていう、クロックを上げようとしてくれてるんだな俺のためにって思うでしょやっぱ。
思わない。
この CPU ね 2.8GHz 出ますからね、頑張ってんだな。
貴様今夜でしょうがみんな寝てるでしょうがってなります。
いやだからやっぱさ、そこもちょっと学んでる人と学んでない人の差、うん、で愛らしさみたいなの変わってくるんだな、はい、そして地図、我々多分どっちもそんなに強くない分野ですけど地図もそうなんだねっていうのを一つ思いましたね。
そうなんですよ。だから多分堀本さんって僕とこの番組やるまでっていうのは、うん、かなりその言語の運用に対して保守的だし、
そうだね、
まあ、不寛容だったと思うんですけど、
よく怒ってましたからね、
かなり、まあ、優しくなりましたよね。そうだね。僕も多分もう 1,2 年ぐらいやったら PC に対してよしよしっていう気持ちになるのかも、
う
ん
う
ん、
そうだね。その日を夢見て僕はゆるコンピューター科学ラジオやり続けようと思います、はい、あともう一点さ、はい、話聞いてて思ったのはもう確信を深めましたね、
はい、
水野さんはオーシャン学ぶの大ファンであるって、これ確信深めました。
あ違います、はい、あ違いますと言いました今はい聞いてください。い
や確信を深めたんですけど、なぜかってその帽子をあげますね、はい、今から、はい、オーシャン学ぶの中に地図見て、うん、神の体温を感じたっていうフレーズ出てくるんですよ地図に体温感じるおじさん出てくるんですよオーシャン学ぶって往年のウェブ漫画に、
はいはい、
しかも分布図書いてるんですよその人、
うんうん、
まあ、重さの変化だったんですけどその人が書いてるの、はい、重さの変化を地図上にプロットして、うん、それを同心円状に線かなんか引いた時に分布に法則性があることに気づいて、
はい、
この瞬間彼は神の体温を感じたっていうナレーションが出てくるんで、
はい、
ちょうどくしくも水野さん今地図に体温を感じるようになったって言ってて、うん、やっぱ幼少期に読んだウェブ漫画の記憶ってやっぱ心の奥底に残りますから、それが今、うんうん、無意識に出てきたんだろうなって思いましたね。
違いますたまたまです。違いますということで今回は、言語地理学の第2回目ということで、前回はトウモロコシから、
うん、
今回はジャガイモから
そうですね何なんだこのラジオ。
ゆる生態学ラジオ
マジでそう、
植物の話して
農学ラジオの可能性もある。
そうですよ ね、 すごいね。ではなく、その方言っていうところから、うん、最終的にはその言葉を手がかりにして人間の連想という豊かな認知能力の話をしてきました、うん、で実はこの方言はなぜ存在するのかに出てくる類音兼音とか、うん、つまり言葉がどう変化するのかってのの分類のうちの一つでしかないんですね。この例えば民間語源のね章も面白くて、サブタイトル、
うん、
第7章民間語源最高ニョロひっつき虫と男性器、
ね、面白そう、
はい、
面白そう。
ある地方では、うん、ひっつき虫のことをチンコロバサミとかチンコバサミっていうみたいですね、はい、
チンコロバサミっていうの、ひっつき虫のことを。
そうですね、
すごい
チンコバサミです。
一番気になるじゃん、それが一番気になるじゃん。
あそうですよね、
ぶっちぎりで。
その話はしないです。
してよ、
本読んでもらうしかないです。
してよ、
知るには。
マジか。
はい、他にもですね、
うん、
例えばある地域では、
うん、
クワの実のことをツバメって呼ぶらしいんですけど、これね面白いんですよ。
ほう、
なぜクワの実がツバメになり、
うん、
そしてしかもその分布とかを書くと、
うん、
またね面白いことが分かってくるんですけど、
はあ、
っていう話とかが載ってます。
うん、気になってしょうがないですね。
うん、喋りません。
やっぱチンコバサミが僕の頭の中にすっごい残ってしまって。
まあ君はガキだからね。しょうがないよね。
あれ俺もしかして小学生なのかな。
そうす。はい。小学生。
なるほどね。気になりますね。
はい。という、方言はなぜ存在するのか。
大衆館書店から。
はい。出ていますので、ね、こちらの今回は PR 回ということで紹介してきました。
はい、はいはい。皆さんぜひ買いましょう。
はい。
チンコバサミの内容気になりますし、うん、チンコバサミうんちく1個足しましょうか。
あ、チンコバサミうんちく、
うん。
はい。
チンコ切りっていう職業があって、
はい、
これどっかの地域なんですよね、忘れたんですけど、うん、柳田邦夫が編纂した日本民族語彙の中に収録されてるんですよ、
はい、
チンコ切りっていうワードが、
うんうん、
何の仕事だと思いますこれ。
なんですかね、チンコ切り、なんかを切るんですか実際。
切ります。
衣服の制作とか、
うん、違います。正解はタバコですね。タバコの葉を刻む職人のことをチンコ切りって言ったらしいですね。
はいはい。え、なんでチンコ切りなの。
いやだからタバコのことチンコって言ったんじゃないの。
タバコのことをチンコって言った
の。いやわかんない。
へ、
載ってました日本民族語彙に。あのそれ以上詳しい解説は特に書いてなかった。タバコを刻む人チンコ切りって書いてありましたね。
なるほど。
だからその人が持ってるハサミチンコバサミの可能性ありますね。
違います。ひっつき虫ですそれは。一応ね、うん、そのチンコバサミのことちょっと興味あるっていうから、うん、少しだけ話すとね、
はいはい、
あのこのチンコバサミっていう語形になることに関わってるファクターは女性器です、
はい、
じゃあということで、ね、
複雑だな、男性器の話だと思ったら女性器だったん。
そのコウメ太夫みたいな、下ネタコウメ太夫みたいな、やめてよそんな。
男性器の話だと思ったら女性器の話でした。チックショーじゃないのよ。なんなんそのネタ。あ、そのコウメ太夫見たいね。見たいそれ。
はい、でそのコウメ太夫の話も載ってます。
コウメ太夫の話じゃないと思うけど、めちゃくちゃ面白い本だと思うので、はい、皆さんぜひお買い求めいただければと思います。
そうですね、言語学の知識が全くなくても読めるように書かれている ので。
あ、いいね、嬉しい、
はい、うん、
じゃあ概要欄に書籍のリンクございますので、こちらからお買い求めいただくか、お求めやすいご近隣の書店で買ってもらえればと思います、
うん、はい、
それでは引き続きチャンネル登録、高評価、感想のコメントとかね、もう読んだよって方はこちらの方の感想なんか書いてくれると、ね、感度高いね、嬉しいですね、
はい、
というわけで今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は1階の言語オタクによるゆるく楽しい言語トークです。できる限り裏取りをするよう心がけておりますが、不正確な内容が含まれる場合があります。テロップやコメント欄などで補足をしていきますので、適宜ご参照ください。